と
柘の
毎度
柘です。
いつまでも待ってるわ、会えるその日まで、ずっと心弾ませて、落とし穴探しながら今日も夢見るの、飛んで跳ねてピョンとジャンプ、あなたの胸へ。
はい、ということで始まりましたネットラジオ番組毎度柘です。本日放送第14回目になりました。はい、この番組はあなたの人生に浸透していくような音楽に触れながらリスナーとのトークでハーモニーを楽しむ、そんなミュージックトークラジオ番組です。
はい、
はい、まずはパーソナリティ2人の自己紹介から始めたいと思います。どうぞ。
はい、柘です。和風エンターテイナーとして作詞作曲 DTM ダンスしながら、曲を作って書いて歌って踊ってます。はい、ほぼ取り入れた歌詞と和の音階を使った楽曲で、うん、着物を着て歌って踊っております、うん、よろしくお願いします。
おります。はい、私いちじくまいと申します。いちじくがひらがなで前が漢字です。主に今はライターをしております。ちょくちょくコラムとかも書かせてもらっております。ブログは、1000円以下アート、ものづくりも好きなので1000円以下アートというブログも書いております。ぜひチェックしてみてください。
はい、
はい、なんかすごいまとまってきたね、自己紹介が
簡潔にね。
簡潔になんか濃縮できたからつまんなくなってきたね。なんか柘さんのあたふたしてる感じがここは面白かったのに、醍醐味だったのにさ。
まあでもほら14回もやってれば人間それも成長しないとまずいよね。
確かに、うん、14回って結構もうびっくりしちゃったもん、アーカイブ見て。
結構やら言ってるよ、自己紹介ね。
コーナー行きますね。
はい。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2016開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2016年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません、経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、それではコーナー移ります。
はい、
いちじく舞のズレズレなるままに。はい、このコーナーは、私が書かせていただいた記事、雑誌だったりとかウェブだったりとかの記事を深掘りしていって柘さんとお話ししていきたいなというコーナーでございます。
はい、
はい、今回はですね、雑誌サムライ ELO の恋愛モノクロページで書かせていただいた記事なんですが、
はい、
まあ女子とのカラオケ必勝法というタイトルの、
わ、
はい、ページです。
わ、
カラオケ行けますか？
カラオケはね、一人で行くね。
あ、一人で行く人なんだ。私まださ人からしたことないんだよね。
え、人からしたことないの？
したことないんだよ、まだ。なんか恥ずかしくてさ。なんか照れちゃって。
いや、私もう高校生の時から人からだったよ。
あ、そうなんだ。それはでもあれでしょ、うん、物理的に友達がいなかったからでしょ。
いや、まあ、それもちょっとあるけど、うん、でもあの歌の練習しに一人で行ってたよ。
まあそっか、スタジオってならないもんね、なんか。
うん、
何歌うの？自分の曲歌うの？
自分の曲を歌うために、
うん、
あのでっかいラジカセ、
うん、
テープレコーダーみたいなラジカセで自分のこう歌が録音できるやつなのよ。
テープレコーダーって、
その当時テープだった。
ラジカセ？
ラジカセ。
すごいね。
で
なんかそういう人いるよね、竹下通りに。
いるいる。
面白おばさんみたいな。
そうそうそう。
走りか。
そう、しかも高校生の時にあれを、うん、
杉さんなんかいつもなんかさでっかいなんか持ってるね。専門学校の時はバケツずっと持って歩いてたもんね。
そうそうそうそう、
うん、
あれのそのだから高校の時はそのでかいラジカセを持って学校まで行って、
うん、
でその学校の帰りにカラオケに寄って練習して帰ってくる、うん、
それ持ち物検査で引っかからないの？
引っかからないよ。
あ、そうなんだ、
うん、
もうそこまで開き直ってるとあれなのかな、
うん、
でも学校の備品みたいな感じに勘違いされそうだけどね。
いや、なかったよ検査。
ないんだ、
うん、
へー。で自分の曲歌うの？人の曲は？
人の曲も歌わないの？歌って帰ってくるよ。自分の曲も歌うし人の曲も練習して帰ってくる、
うん、え、人とさ、
うん、
友達とカラオケに行くことはあるの？
あったよ。だって高校生なんて行くとこなんかカラオケぐらいしかないじゃん。
でもその友達がいたっていうことがちょっと衝撃だわ。
まあまあまあまあね。
ちょっと口ごもらないでくれますか。
まあ、たまにほらあの同じさ同じ学校の人と出くわしたりするんだよね、うん、
あ、それ人からの時にカウンターでってこと？
うん、そう。
でなんか誘ってもらい待ちみたいな。
うん、ちょっと気まずい雰囲気になる。え、誰と来たのって聞かれるとちょっと気まずい雰囲気になる。
友達と行くこともあるんだ。
あるよ。で友達と行くと、
うん、
たまたまこういいタイミングで出くわすと、
うんうん、
何してんのみたいな感じになって、
うんうん、
でちょっと人数が増えて、
うんうん、
歌うとかみんなで。
杉さんは率先して盛り上げるの？
私はね、盛り上げるっていうか気を使う方。
気を使うって？
なんかさ、カラオケってこう次々入れなきゃってなるじゃん。
うんうんうん、
そうするとあの聞いてる人がいなくなるとちょっとなんかかわいそうじゃん。
そうだね、
かわいそうだからあの、うん、こう人が一生懸命このリモコンを見てる間に、
うんうん、
私が画面の方を向いて、
うん、
こうやってちゃんとこう聞いてる感じに
する、
うん、
すごい偉い偉いすごい偉いわ、
うん、でなんか歌い終わった後にさ微妙なさ、うん、この微妙な間があるじゃん。誰も何も発しない間、
うんうんうんうん、
あの時にコメントを言う。
えらい、
うん、
あの今まさにそうそう、つげさんが、ね、言ってくれたようなことが書いてあるんだけど、そのページに。
わお。
まあ、なんか基本的には、うん、まあ基本 の、 あの、うん、誰かが歌い終わったら必ず拍手するとか、
うんうん、
あとは、知らない曲でも関心を示すとか、
うんうん、
この歌詞すごいいいねとか言うとか、
うんうん、
あと最初の1曲目はみんなが知ってる曲を選曲するとかさ。
あ、なるほどね。
あとなんか、まあ、盛り上がりの最短経路かなって思ったのが、意外と多分みんなやってないんだろうけど、うん、あの電目の中にさ、ゲームって入ってるじゃん。
あるね。
そうそう、なんか採点ゲームとかさ、イントロクイズとかさ、
うん、
ボイストレーニングとかさ、うん、あれをやったら、まあ、全員必須参加だし盛り上がるんじゃないかと思って、
あ、
入れた。
ゲームやったことないな。
私もないんだけどね。
ええ
ないんだけどさ、でも全員必ず参加しなきゃいけない感じになるじゃん。で多分やったらやったで面白いはずなんだよね。
そっか、ちょっとやってみたい ね、
うん、今度やろうよ。
いいよ、
2人で。
いいよいいよ、うん、行こう。カラオケなんか何年ぶりだろう、カラオケなんて。
カラオケでもたまに行きたくなんない？
行きたくたまになるってか、なんか大声で何にも誰にもこう誰も気にせず大声で歌いたいっていう気持ちになるときに行きたくなる、
うんうん、だってライブで歌ってるじゃん。
え、まあライブはでもほらあの、
あ、まあ、
ペースが決まってるじゃん。
ちゃんと歌わなきゃとか、
あのこの日に決まってるから。
あ、そういうこと。
なんか無性に歌いたくなる日ってあるじゃん。
ある。
そういう日に行きたいなって気持ちになる。
あとね、歌ってない子がいたら一緒にデュエットするとか。
あ、気遣いね。
そうそう、あとメドレーを入れて順番にマイクを回して歌うとか。
あ、それもやるね。
なんか有名どころのアーティストだったら大体みんな歌えたりするからさ。
そうだよね。そういうの、あのみんながこう参加してる感っていうの重要だよね。 え、まいちゃんはさ、カラオケさ、うんうん、いつぶり？最後行ったのいつ？
最後行ったのはね、あの職場の後輩が失恋して、うん、なんか失恋ソング歌いたいって言われて、うん、でオーヤンフィーフィーのラブイズオーバーを歌ったきりかな。何年まあ1年前、うん、1年は経ってないな多分。8ヶ月ぐらい前とかじゃない？
ああ、まあでも、あ、でもそれぐらいならまだ平気だね。
え、何かもっと
リハビリも、うん、もっとあれかと思ったら、
そう、意外とでも私あんまり普段も歌わなくなったからさ、すごい行きたい時あるよ。
まあカラオケってさ、なんかよくわかんないけど、
うん、
あの同窓会のあとカラオケとかさ、飲みのあとカラオケとかさ、
あ、そう
高校生の時もさ、なんかみんなで遊びに行こうってなった時、うんうんうん、カラオケとかさ、
なんか多分そう、場所のセレクトというか選択肢がそこぐらいしか思い浮かばないんだろうね。
まあね、ボーリングかカラオケだよねってなってたよね。あ、
もうボーリングはなんてもう最悪だよ。
ボーリング嫌だよね
ボーリングなんてもうなんで作ったんだろうって思う。
でもさ、ボーリング
転がして棒に当てて倒す
ボーリング
だけの、
うん、私もボーリングあんまり好きくないけどさ、
うん、
学校のさ入学式のなんか お祝いでさ、ボーリングみんなで行ったよね。
ボーリング行ったっけ？
行ったじゃん。
あ、もう記憶から抹消してるわ。
え、ボーリング行ってさ、でしかもそれ一番優勝した人にはマックのギフト券を、うん、先生がくれるって言って、
はいはいはいはい。
で私さ、なんでかわかんないんだけど、な、うんでかわかんないんだけど、うん、あの担任の先生と組んだんだよね一人だけなんでかわかんないんだけど、
うん、
どういう成り行きなのかわかんないけど、私が余ったのかなんなのかわかんないけど、じゃあ、うん、次は先生とねって言われて、あ、はいって言って、
それ気使ってくれたんだよ先生。
なんでかわかんないんだけど、
優しさだよ。
2人ずつペアだったんだよ。
あ、で余っちゃったんだね。
余っちゃったの？嘘でしょ。
だ
からまだその頃入学早々でみんなまだ友達とかなってなかった頃よ。
でもなんとなくさ、うん、なんか組みやすい感じの人とさ、
うん、
じゃあ組むみたいな。あれでもなんか9時だった気がするな。
あ、9時だったっけ？
9時じゃなかったかな、わかんない
9時か、なんかその場の近くにいた人とこう勝手に店が組ませたか、どっちかだったよね、うん、
あー、でも松毛さんは担任の先生だったんだね。
そう、私一番端っこのレーンで担任の先生と組んでた
何が楽しいのそれおじさんと
でもさ、みんなさ、うん、侮ってるんですよ、うん、私のことを。
あ、そうだね、うん、柘植さんがなんか機敏な動きするイメージなかったもん。
そうなのよ、みんながなんか私を、うん、機敏な動きどうせ柘植しないだろみたいな雰囲気出してたけど、うん、私、うん、あの最終的に
意外と、ね、
そう、あのギフトカードを目の前にして、うん、あの、うん、勝ち残ったんだよ
でも、え、結局もらえたの？
それは結局勝ち残ったんだけど、先生のターン、うん、2人の合わせたポイントで戦うわけよ、
うんうん、
ってなって私はやったんだけど、うん、先生が外したの、うん、だから結局私あの準決勝で敗れたんだよね
柘一人だったらじゃあもう、
もう勝ててましたね。
個人賞だったら、
はい、もう絶対勝ててましたね。
すごいね、そこそこ男子とかもいたのにね。
いたよ、男子
すごいよ、ね、
男女混合だよ、うん、
はい、そんな感じで皆さんぜひ見てみてください。
あ、まだいっぱいある。コツ
もうね、あの、うん、8割ぐらい話したかな。
あ、じゃあもうこれはね雑誌で見るしかないね。
うん、でも2割ね、残りの2割、
残りの2割、
まあ、NG 行為とかも載ってる。あ、20個ぐらい。
バクバク食べるとか。
あ、そう、今まさに出たけど、
うん、
みんなで分け合えないメニューを一人で食べるとか。
あ、それは嫌だね、
定食屋じゃねえよみたいな。
うん、
うん、
確かに。
あとなんかボツになったのが、
うん、
まあ、OK シーンで私、うん、あの案を出したのが、
うん、
曲が分からなかったらセリフ風に乗り越えるみたいなやつを言ったけどボツになってた 面白いかなと思って、
すっごい盛り上がってる時にそれやるならまだわかるよ、うん、面白い時とか、うん、そういう時ならわかるけど、なんかしんみりしてさ、例えば失恋とかしちゃった時にそんなことされたらさ、
こういう曲かなってなる、うん、
反応どうやって返したらいいのかな
NG の方か、じゃあ、
うん、思いますけれども、
うん、
盛り上げ上手な人とさ別れるよね、うん、本当にカラオケって。
でもまあイエーイって盛り上げなくても気が使えたらさ、うん、なんかちょっと印象上がらない？
なんかカラオケは気遣いの場所だよね
疲れるわでもまあ気になる女の子とかがいたらそういう気遣いができるとこを見せとけば、
うん、
だいぶなんか他の男子との差別化は図れると思う。なんか電木歌ってない子がいたらさ、電木をこう持ってってさ、
うんうん、
なんかさっき歌ってたあのアーティストのこの曲聴きたいんだけどとかリクエストしてあげたりとかさ、
そうそう、でも下手したらっていうかね、うん、よければ一緒にこれ知ってるとかって聞いて一緒に歌う、うん、とかってやってもね、
うん、
なんか入りやすいしね。一人だと歌うの恥ずかしいけど、でも二人で歌ってくれならじゃあいいですよとか、
うんうんうん、
なるしね。
まあ男子は1オクターブ下とかで歌えばいいしね、
うんうんうんうん、
そしたらハモれるじゃん。
ハモれる、
うん、はい、参考にしてみてください。
わかりました。
はい、じゃあ次つげさんの曲いきますか。
はい、
はい、そんなつげさんが
はい、
歌っている、楽曲「待ちぼうけのここで」どうぞ。
ミュージックゼロチャンネルのリスナーの皆さん、こんにちは、リブです、
リブさんち401号室。この番組は皆さんの体験談エピソード、2人は食べるのが大好きなので、変わった珍料理ですとか、創作料理、そういうものをですね、ぜひぜひこちらへ送っていただければと思います。はい、
はい、来るかね。
うん、家族がいるから大丈夫。
はい、
ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、
はい、この曲もですね、あの私がカラオケ時代、
はい、カラオケ時代
私が高校時代カラオケに通いまくってた時期にできた曲なんですね。
なんだ、あ、そうなんだ。
そうなんですよ、高校生の時にできた曲なんです。
じゃあカラオケでできた曲なんだ。
カラオケで練習、
カラカンでできた曲なんだ。
練習しまくった曲ですね。
へー、はい、怖かったろうね、
店員さん。そうだね、もう店員さん、うん、絶対私の顔覚えてたもん。
ラジカセ貞子って呼ばれてたんじゃん、多分。
多分ね、
うん、レジで
ラジカセポッチャリ貞子って呼ばれてた
私言ってないなんて自分あ、今よりあれなの、ポッチャリしてたんですか。
私のピンク高校生ですからね。
あ、そうなんだ、はい、私もそうだよ。
本当、
今より10キロぐらい太ってた。
でもそうだよね、その時期って太ってこう、うん、でだんだん痩せてくるんだよね。
そう、うん、ラジカセポッチャリ貞子って語呂悪いけどすごいいいね。なんか可愛いね、
うん、なんかもう全部持ってるよね、
うん、よくわかんないけどはい、じゃあ、次のコーナー行きましょうか。
はい、
はい、そんなラジカセポッチャリ貞子の、つげのつまらない話、
新コーナーです。
はい、このコーナーでは、まあ、タイトルの通りつげさんが、満を持して持ってきた、
はい、
オチがあるのかどうなのかわからない、
はい、
つまらない話を、
はい、
堂々と披露していただく、そんなコーナーになっております。
はい、それではですね記念すべき第1回目の話始めたいと思います。
最初で最後の1回目
あの日はとても天気のいい日でした、う
ん、そんな感じで話すんだ、うん、はい、
まいちゃんは覚えてるか分かりませんが、私たちは撮影のため3人でモスバーガーに入ったんです、
うん、全然覚えてない。
モスバーガーに入って、
はいはい、
3人で衣装を揃えようと着替えを済ませました。
はいはい、
そしてお腹が減ったからといってみんなでバーガーを買いに行き、うん、
バーガー
椅子に座り、はいはい、そのバーガーを食べ始めました。
バーガー
食べ終わった時にですね、
はいはい、
あ、髪の毛ちょっと直した方がいいよと言って、
うん、
あの缶カラー、輪ゴムのついた缶カラーを私が持っていて、うん、それを取り出したんです、
うんうんうん、
その中にはヘアピンが入っているのでそれを取り出そうとした時に、はいはい、その缶カラーにかかってた輪ゴムが、はい、なんと、
うん、
私たちの席の斜め前にいた、
うん、
カップルのいかつい男の人のバーガーに直撃したんですってパチンと、
うんうん、
その直撃した瞬間、あ、私はもうこれは命がなくなったなと思いました
、うん、
ですがですね、
うんうんうん、
その男の人の反応が、
うん、
あのでかい図体、あのいかつい顔をして、
うん、
と、
うん、
思っていた以上に可愛かったんです、
うんうんうん、
でそれを見た私は、
うん、
正直さっとなって、あ、うん、あ、なんてこと、あ、もう大変だと思ったんですけど、
うん、
ちょっとなんか可愛らしいなと思ってしまって、
うんうん、
若干笑いをこう笑いをちょっと若干笑いを我慢しながら、
うん、
あ、すいませんでした、本当すいませんでしたって謝りに行って、
うん、
そのね男の人は優しかったんで許してもらいましたけれども、
うんう
うん、私的には、うん、そんなサプライズな日になると思ってなかったんで、とてもとても貴重な一日でした。
はい、
はい、
あのタイトルに沿ったお話ありがとうございました。
つまらなかったですか、やはり。
まあね、多分違う人が話したら面白かったかなと思う。そういう能力持ってるよねって思
って。それね、よく言われる。話し方下手だよねって。
うん、いやでも、うん、なんか思い出した、その話聞いて。
ちょっとじゃあ舞ちゃん代わりに話してみてよ、今のストーリー。
一番絶対ダメでしょ、その振り。締めるぞお前。
怖いよ、
自分の髪の毛、杉江さんのぽっちゃり貞子の髪の毛で。うん、なんか思い出してきた。
思い出した。
うん、その時はすごい笑った気がする。
もう席について笑いをさ、笑いを必死にこらえてさ、なんかみんなさ、うん、ピクしてんの。であっちの方向見れないみたいな。
確かにそこそこなんかいかつい感じの、うん、あんちゃんだったよね。
そう、カップルで来てた方だったんだけど、
うん、でもなんかすごい人だったよね。
すごい人だった。
でもそのなんかモスバーガー内で一番輪ゴムを飛ばしちゃいけないである人だったよね。一見すると。
いや本当よね、よく私のそのさ、うん、ゴムがさ、そんなさ、うん、もう顔に当たんなくてよかったよ、バーガーに当たったから。
いや、どっちかっつったらバーガーの方が嫌じゃない。
いや、ペシンってさ、バーガーこう手に持ってる、両手でバーガー手に持ってるんだよ、うん、食べてたんだよその人バーガーを。バーガー食べてた。
すごい、その人もなかなかさ、うん、できない体験したよね。自分が食べようとしてるバーガーに輪ゴムが途中で挿入されるみたいな。
いやいや、ポチャンしてないよ、紙袋のとこ。
あー、そうなんだ。
紙袋のとこにペシって当たったの、それで落ちたから。
リアルタイム異物混入、
異物混入せずにあのペシって当たったから、ペシって当たって落ちただけだから、セーフだったの。
あ、セーフだったんだ。
そう、まあ、でもその人多分ゴルゴ13いたかなって思った
よ。まずは輪ゴムで様子見の
俺のバーガー狙ってるのかなみたいな。
はい、ありがとうございました。じゃあ次回もちょっと、はい、あの持ってきてください。
結構あるんですよね、こういう話。
うわ、嬉しくね。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、スケキヨです。スケキヨの今夜も雨でごめんなさい。この番組はソングライタースケキヨが多彩なゲストとお送りするトーク番組です。長めのフリートークあり、お便り紹介のコーナーでは視聴者の皆様からの質問に答えたり答えなかったり。スケキヨの今夜も雨でごめんなさい、ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、風見静香、負けるもんか。
負けるもんかって声を出して、そう自分はできると信じて、たとえどんな困難な状況も私は勝つと決めたんだ。できる、やれる、負け顔なんかするなよ、笑って吹きて楽しんでこう、よっしゃ行くぜって。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、風見静香、負けるもんか。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、じゃあそろそろ終わりの時間が近づいてまいりましたので、
はい、
はい、この毎度告げですではリスナーの皆様からのお便りも募集しております。
はい
はい、悩める小侍おいでやすのコーナーではリスナーのお悩みを募集中です。
はい、
あなたのお悩みを2人の独断と偏見で時に厳しく、そして時に厳しくお答えしていきます。
はい、
はい、そしてまた2人に聞いてみたいことなどもどしどし募集しております。
はい、お願いします。
はい、メールアドレスは maidotsuge@gmail.com まで、タイトルに、コーナー名、本文にラジオネームを添えてお送りください、
はい、
また、ミュージックゼロチャンネルの、問い合わせフォームからも送ってください。
受け付けてます。
はい、番組の感想をまたツイッターのハッシュタグ毎度告げでつぶやいていただけると嬉しいです。
はい、
はい、そして今日流れた曲は YouTube や iTunes また X でも配信しております。
はい、
興味を持っていただいた方はぜひ告げサイト、ひらがなで告げサイトで検索してみてください。
はい、
はい、なんかあります？告知。
いや大丈夫です。
あ、ないんですか？
はい、
LINE スタンプとか。
LINE スタンプまだまだ発売しております。
期限あんの？あれ、
期限はないです。
あ、無期限。
無期限で、あの着せ替え、白バージョンとピンクバージョン、LINE スタンプの方がですね4種類発売されていますので、
うん、
ぜひ皆さん告げ金スタンプをぜひ皆さんダウンロードしてください。
告げ金だけで会話できちゃうね。
もう私は告げ金だけで会話してるけどね。
なんか告げ金スタンプ使いたいからさ、なんかそっちの方向に会話持ってくことあるもんね、告げさん。なんかわざとさ。はい、皆さんもぜひ使ってみてください、はいはい、
そっちの方向に持ってきますんで、そのスタンプを使える
、まあ、メリットはないかな。
自分の流れにね、自分の流れにできるんで、
う
ん、
あ、自分の流れメリットはないかな。はい、次回放送は
10月だ。
10月の1日。
うわ、1日秋だね。
もう終わりだね、今年も。
終わるね、今年もね。
うん、はい、10月の1日となっています。
はい、
はい、それでは皆さん、また次回をお楽しみに。
楽しみに。
さようなら。
儚き顔キラキラ咲くひとときだけ